九州周休男児。
あの日を超えてゆけ、もっと超えてゆけ、何度も超えてゆけ、君が呼ぶ声がする、超えてゆけ、もっと超えてゆけ、昨日を超えてゆけ、高く飛ぶように。
九州周休男児1号、サッカー大好きユッキーです。
九州周休男児2号、日本大好きシュージです。暑いですね。
暑いですね最近。
ところで暑いといえばですよ、はい、あの私の X にですね、はい、ちょっと私あのアビスパ福岡さんの公式をずっとあのちょっとフォローしてるんですけど、なんか最近ね、こんなんあるんだっていうのが流れてきますね、はいはい、アビスパ福岡選抜総選挙何なんだこれ。
ありますね、
これ。何ですか、
毎年夏恒例の。
これ恒例なの、ファンの
方。はい、
何何これ、なんかあれらしいね、なんかその後半戦の日程ポスターに登場する選抜メンバー7選手を決めるっていう、まあまあじゃない
あの
感じとしてはなんかポスターみたいな体で、
そうですね、
いろんな選手が出てますけど、はい、これはやっぱりサポーターの中では重要なイベントなんですか。
結構夏もうみんなこれ好きですよ多分
まあある種の集客対策でもある。
そうですね、
あーはー、
もう毎年夏やってて、
うん、でもね見てみるとやっぱり金森選手とか、
はいはい、
佐藤選手とか、はい、まあ、やっぱなんかイケメン多いね結構
ですね、うん、でもワンちゃんその2選手、うん、最近結婚したんですよ。
あ、そうそう、なんか書いた独身と離島と
そうですそうです、
うん、面白いねこの表現もね、はい、あ、じゃあこの辺はまあちょっと落ち着いちゃったんだな。
なんか僕は松岡くんとか来るんじゃないかと思ってますけどね。
松岡くん、湯沢じゃなくて松岡くん、はい、亀川じゃなくて松岡くん、
松岡くん、
長石さんじゃなくて松岡くん、
はい、あ、長石くんも結構人気ある。
本当ですか、はい、なんかいろんなね、田代さんとかなんとか、はい、あ、まだ彼がまだその松岡くん、まあ、まだエントリーに上がってきてないかもしれないけど、はい、なるほどね、まあ、やっぱこういうね人気ものがやっぱり出てきてほしい
ね。そうですね。
ね、やっぱそのアビスパとしてもなかなか面白いことをしているということでしょう、うん、さあそれでは今夜もキックオフです。
九州周休男児、この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、加納歯科医院の提供でお送りします。
はい、サッカーオタクユッキー先生がですねサッカー愛を語るコーナーでございますが、まあ、今先ほどね、はい、あの総選挙の話しましたけども、うん、アビスパ福岡です、
はい、
私が昨年1年から何が一番変わったかというとですね、うん、全く何の関心もなかったそのアビスパ、はいはい、福岡の勝ち負けに関してですね、はいはい、なんと興味がこう湧き出して、
お、
新聞でも、もうホークスの記事なんか読まないけど、はい、あのアビスパの記事は今ちょいちょい見かけるわけなんですが、私として今把握しているのは、うん、シーズンがもうすでに追い返しを迎えている、うん、
はい、
まあ、いうことで、なんとアビスパ福岡さん6位ですか。
6位ですね。
なんか調子良くない。
調子、いや6月無敗でしたからね。
まあ何試合あるんだっけ。
5試合ぐらいあったのか
な。あら、本当、
はい、
何が良くなったのかね。だからほら、ちょっと前半戦はさ、ちょっとこう停滞気味の時期もあって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
引き分けばっかり、
はいはいはいはい、
だから ザハディだけに
頼ってるみ
た
い
な、ザヘディザハディじゃないザヘディねっていうのはあったけど、何が変わったんでしょうね。
あのメンバーが結構固まってきましたよね。最初スタメンドーンって出して、うんうん、でそこから交代選手でみたいなのがだんだんハマってきて、
つまりその勝利の方程式的
的な
それやっぱ長谷部マジック的な、
うん、そうですね。
中でも調子いい選手誰なんですか。
ウェリントン。
ウェリントンやろ。
ウェリントン、
俺ウェリントンって名前ずっと知っとったけど、
もうずっと昔から
いるよね、
いう選手で。
そう、ちょっとザヘディのおかげで鍵を使ったよね時。
いやだからザヘディのおかげで若返ったんじゃねえかってい
ういやでもそれはすごくないですか、うん、いいよね。
そう、いや相乗効果で、そうそうそう、
刺激受けたってことでしょ、
はい、
ウェリントンがいい。
だいぶいいです。36ですけど、うん、もうだいぶ、
そんな年なん。
うん、だいぶ動いてますよ今。
アビスパ長い。
一回昔行って、一回外出て、うん、また戻ってきてもらって。
はあ。
もうだいぶ走りますもんね。
へえ。 でもこの夏にそういう選手が出てくるのはすごく、まあ、うん、貴重ですよね。
そうなんです、
下手る時期だからね、逆に。
でザヘリが下手っちゃったんですよ、だから
ザヘリが、
いや、ウェリントン昨日
あ昨日
そう、
あ昨日っつってから、まああれだな、
収録日の、
そうちょっと
前日、はい、はいはい、あのサガン鳥栖、
はいはいはい、
間違えた、京都サンガだ、
うん、あ京都サンガ、
京都サンガと昨日やったんですけど、
はいはい、
7月初戦、
うん、
黒星で
そうね
スタート、
そっか、あそれウェリントン効果が発揮できず
が前半で怪我しちゃって、
怪我した、
はい、
それはもう退場せない感
じ、そうですそうです、だから勝利の方程式崩れちゃって昨日。
ごめん、俺もなんかずっと今話してて気がついたけど、その試合のこと全く見てなかった
あれ
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 あれ、結果だけしか興味ねえのかみたいな。あ、そう、あ、じゃあちょっと今少し暗雲が垂れ込めつつある、
う
ん、
そうですね、
うん、
ザヘリに頑張ってもらうしか、まあ、怪我の程度がどのぐらいかまだ分かんないですけど、
あ本当、うん、日本人選手どうですか、
日本人選手は最近誰が調子いいかな、うん、田代選手とかもずっと出てるんですよ、ディフェンダーのスキンヘッドの、
はいはいはい
はいはい、いやすごくいいと思いますよ、
あ本当、
もう今奈良選手っていう本来キャプテンがいるんですけど、
奈良、
はい、うん、奈良辰己が大きい怪我しちゃって、
うん、
で手術してで全然戻ってこれなくて今シーズンは多分、でそれを埋めてくれてるのが田代選手、
なんかやっぱりサッカー選手っていうのもやっぱり激しいもんね、うん、やっぱり
ずっと痛み抱えながらプレーしてたらみたいなんですけど、奈良選手が、
あ
ようやく手術に踏み切って、
あ、まあ、きっちりねゆっくり
治してもらって、キャプテンですからね、
もうごめんなさい知らなかった奈良さん、
奈良さん
もうじゃあベテランの方ですか、かなり
もう29とかでしたかね、
あじゃあそこまでだよね、
うん、
じゃあそのどうなる、その後半ってその何がキーになってくるの、あでちなみにあれだっけ、1位はまだあそこ
町田です、ゼルビアでそこに6月やったんですよ、しかもアウェーで、
うん、あやったね、
0-0で引き分けで、
はいはいはい、いや
まあまあいい試合で、
何なんこの町田のこのずっと1位は
何なんですかね、なんかそのアビスパとの試合見てて、
うん、
まあ怪我人向こうもいたんですけど、うん、なんでこうそんなみんな勝てないんだろうなと思って
っていう感じ、
はい、
なぜだからあそこにいるのかはちょっとなんか謎なところ、うん、
やっぱ球際は激しいっていうのがあると思うんですけど、
あ、まあ、
アビスパも激しいから、やっぱ意外といい試合
になって、逆に言うとですよ、アビスパはその町田に引き分けたりとかしてるんでしょ、うんうん、ということはこの後も、まあ、十分上位のチームと戦っても、
うん、
まあ、それね、勝てないわけじゃない、
いや勝てないわけないと思いますよ、
だからまあうまくいけば、うん、そのなんか3位内とか、
うん、
十分ありえるよね、
うん、あってほしい、
いやあってほしいね、もうだってもうほらあれなんか ナビスコカップじゃなかった、
ルヴァンカップ、
ルヴァンカップとかは一、うん、回取ってるわけだからいらないしね、はい、いらない
し、いらない
いらないってことだけど負けちゃったでしょ、
まあ、もう今シーズンはもうないから、うん、天皇杯と
だよ、ね、
うん、リーグ戦、
つまり、まあ、あの世の中の人に僕は訴えたいのは、いや強いのはねと、ホークスだけじゃないよとアビスパも強いんやけどねと、これはちょっと
そうそうそう、
なんか強調しておきたいね、
うん、
もっと目向けてと、
予算的に少ないのに、
本当だよね、
うん、
総選挙やりようとにしないやろとあんまり投票しようとみんな、いや本当そうですね、
うん、
うん、そうかそうか、それとね7月といえば、
はい、
なんと言いましてもですね、
うんうん、
パリオリンピック、
オリンピック、
ね、
うん、
これが7月26日から始まります、
はいはい、
ということでサッカー界でいきますとですね、うん、日本代表がこの間の先日ですね発表されましたけども、
うんうん
うん、いわゆるそのオリンピックの特別ルールでございます、
はい、
オーバーエイジ、
はいはい、
これはまあ呼べる、まあ、オーバーエイジってのはあれだよね、
23歳以上、
でも、
うん、24歳以上か、
うん、そうですね、で2人以上とか呼べるんですか、
3人まで呼べるんです、
3人までか、うん、これを招集しなかったらしいですね、
うん、
これはなんかどの辺の意図を、
なんかいろいろニュース見ると呼びたかったけど呼べなかっただけみたいですけど、
ね、この間そのゆき先生話したみたいな、うん、いやまあオリンピックでしょみたいな、
うん、
そのヨーロッパのクラブチームとかからすると
出してくれないみたいな、
そんなオリンピックとか出さないよみたいな、う
ん、でそもそも久保くんなんて思いっきり23歳以下でこの世代なんですけど、
あそもそもね
久保くんすら出してもらえないんですよ、
いやそれはでもどう、まあ、本人はどうなんだろうね、
で本人もなんかニュースで見ただけなんですけど、
うん、
僕もそんなめちゃくちゃ出たいわけじゃないとかなんか言ってて
オリンピック至上主義では絶対にないのがサッカー界だよね、うん、
で久保君のマインドもやっぱヨーロッパ的なんじゃないかと思って、久保君ヨーロッパ育ちなんで。
そうやね、うん、あいつかなり心理的にはスペイン人じゃねえ
だと思います、ね、
言葉も相当喋れるんじゃん。
はい、もうペラペラですよスペイン語。
あそう、うん、日本に帰ってこなくなったりとかしてね
まあ代表なんでね、愛国心はあるんでしょうけど。
あそう、うん、でその他の人じゃあまあその小林に頼らなくても別にまあいいんだろうとは思うので、うん、いいんですけど、うん、その他の注目選手はどんなところですか。あの僕みたいな素人の人が誰に注目しておいてほしいかな。
なかなかその誰っていうスター性がある選手、うん、今いないんだよな
え本田みたいなやつとか。
そうなんだよ、そういうメディア受けする選手が今回いないんですよ、ね、
中田みたいなとか、
うん、そうそう、
カズみたいな、どんどんこう遡っていってるけど、
鎌本とかが
遡りすぎやろでもまあオリンピックは鎌本だよね。
そうですそうですね、のイメージが強いんですけど、はあ、なんかやっぱ
とはいえやっぱさ、うん、なんかそういう人が出てこないと。
そうですね、
やっぱそのほらだって一応メダル狙うわけでしょ。
ですね、
ねえ、うん、で狙える位置にもあるんですよ一応、
まあ、一応
ね、
うん、
この間だってそのほら各国が別に力をそこまでこう入れ込んでるわけじゃない中で、うんうんうん、まあまあ日本は揃えてるわけでしょ、うん、ちょっとまあ一応具体的な名前を何人か言っていただけると嬉しい。 僕としては、
はいはい、ね、A 代表にも入ってる柏レイソルの細谷っていう選手、
はい、あ聞いたことある、
フォワードの
細谷くんね、
はい、
うんうんうんうん、
もう結構ゴリゴリプレースタイルで、
つまり点取る人でね。
そうですね、
はい、あ細谷くんはじゃあまあ一番注目すべき、
うん、あとキーパーの、はい、
分かった、
ハーフの
そうそうそうそう、うん、国保さん、
そうです、
はいはい、
国保レオブライアンかな。
それがもうさ、スポーツ界アスリートはもう本当やっぱハーフの方が増えましたね、うんうん、
だいぶ増えましたよね、
うん、やっぱり身体能力に影響があるのかな。
いやあるでしょうね。
いや彼すごくなかったアジアカップから。
そうですそうです、決勝もPK 止めたりしてね、
泣いてたもんね、
うん、
あいつはねちょっとねそういうキャラクターもいいと思う、
うん、確かに、
うん、ああいう子が分かりやすいから、うん、国母ね、
国母、
まあ、ホークスファンには馴染みの深い名前でもあるしね。そうです細谷と国母か、
うん、前と後ろ、
あなるほどね、
うんうん、
そこを注目して、
注目して、
あとはまあ適当にも出てくるとなるほどね、うん、あでもここは絶対覚えとこうね。
そうですね、
細谷と国母で、これはまたどんな、はい、まあ、来月あたりまた総括しますので、
う
ん
う
ん、
はい、
なるほど、まあ九州新球団児のファンの方はですね、ぜひこの細谷さんと国母さんを覚えておいてください。国母さんは、はい、ホークスの監督じゃありませんよはい、以上ユッキーの九州新球団児でございました。
日本直言男児、
はい、日本大好きな修士が愛のある提言をするコーナーでございましてですね、
はい、
まあ、これまでずっと野球の話ね、はいはい、いろいろ提案をしてまいりましたけど、はい、まあ、今月は先ほど来申し上げておりますように、うん、まあ、7月26日からパリオリンピックが開幕いたしますんでですね、うん、今日は野球ではなくて同じ球技ですけども、はい、週休でもなく、うん、配球
バレ
ーバレーバ
レ
ー、あのね僕ね楽しみしてるんですよこれ、でなんでかっていうと実は修士ですね、
はい、
元バレーボーラーなんですよ、
初耳
でしょ、はい、と言っても中学校3年間だけなんですけどねしかも3年間補欠だったんですけどねまあまあまあ実際だったんでね、だけど3年間補欠の選手がもう一人だけ友人がいたんですよ、うんうん、2人だけ3年間ずっと補欠で頑張ったんです、はい、でもその彼はですね、うん、高校に入ってハンドボールに転向したんですよ、体がでかかった、
はいはい、
でハンドボールのキーパーやってたんですけど、はいはい、その後なんと日本代表になったんです
よ、
すごくないですか、
すごい、
この話すると俺もすごそうに聞こえるんです
よ、うん、確かに
でも俺は何もし
なんか慣れたん
で、その後何にも慣れなかったまあまあまあまあ、そんな話はちょっとさておきですね、うん、その配球バレーですけど、
はいはい、
まあ、日本代表の話ですね、やっぱ、うん、今回したいのはね、
はい、
まあ、特に注目をしておりますのはですね、男子、
うん、
今なんとね世界ランキング2位です、
2位なんでしょ、
そうですよ、
はい、
すごいでしょ、ひょっとしたらなんか金メダルも狙えるかもしれないです、まあね、なんでここまで強くなったのかというと、もう最大のポイントはですね、うん、エース石川祐希君です、やっぱり、
はい、
まあ、彼の存在ですね、現在28歳なんで多分大谷翔平君の1個下ぐらいなんですよね、あの世代の連中はなんかやっぱなんかスターが多いなとかするんですけど、 で彼は一応身長192センチっていうふうになってるんですけど、交渉はね、
はいはい、
だけど、まあ、交渉っていうか自分で言ってるんだろうけど、うん、まあ、実際は90ないんじゃないかという説もあって、
うーん、
何が言いたかというと、うん、今のバレーボール業界はですね、うん、もう2メートルぐらいが普通なんですよ、外国人は。それでいくとそんなに決してずば抜けて高いわけじゃない。バレーボールっていう競技は、うん、同じ実力やったら絶対背が高いやつが勝つんです、普通。だってやっぱ高いところから打って勝つから。なんだけどやっぱ彼はその身長でも、うん、その外国人の選手に負けないだけの技術があるね。
ジャンプ力、
技術、ジャンプ力ももちろんあります。ジャンプ力ももちろん90センチ以上ある、
はあ、
まあ、僕もバレーボーラーだった時は、
はいはい、
サージャントジャンプって言ってうん、そこでこうはいって飛ぶやつ、
垂直飛び、
垂直飛び、
はいはいはい、
まあ、70ぐらい飛んでましたよ。
すご
っ、すごいで
し
ょ、
うん、
まあまあまあまあ、それ置いといてとにかく石川祐希って、
はいはい、
アタックを打つフォームが美しいんですよ。もう本当にバレーボールをするために生まれてきたみたいな、アタッカーになるために生まれてきたみたいな、美しいですね、うんうん、顔も美しいですけどね、彼はね、
かっこいいですよね、
かっこいい。まあね、だからもう人気も抜群ですよ。
へ、
やっぱ石川くんを見たい。だからもちろん他にもかっこいい選手いるんですよ、うんうん、高橋くんとかね、
うん、
いるんですけど、まあ、やっぱちょっとなんちゅうかな、まあ、実力と人気を兼ね備えているというかね、
うん、
でまあまあ、日本の今のバレーボール界のこうなんていうか司法というかね、
はい、
僕は本当に彼好きなんですけど、
はい、
でそうなると、まあ、金メダルの期待もかかります、うん、特に先ほど来申し上げているようにサッカー界は、
うん、
まあ、オリンピックをバカにしてますけどバレーボール界はですね、やっぱりオリンピックで、まあ、金メダルはまあ大きいわけですよ。で日本男子は52年前にミュンヘンで金メダルを実は1回だけ取って
るんです、はい、
そういう歴史はあるんですよ。だからもう半世紀ぶりにまあ、その金メダル狙えるんじゃないかって言われてるんですけど、でも当時は選手もすごかったけど、
うん、
一番目立ってた人は監督にですね、松平康隆さんという方がいらっしゃって、
はいはい、
この人が、まあ、すごい人で、
はいはい、
もう自信満々だったんですよ、この人。もう本当にこう世界一になったんだ俺はみたいな人で、まあ、ちょっとイメージ的に言うとサッカー界で言うと川淵三郎さん、
はいはいはいはい、チェアマン、
この人松平さんってその監督を辞められた後もいろんなその世界のバレーボール界でいろんな発案をしたりとかされてるんで、まあ、ちょっと雰囲気似てるんですけど、まあ、その語録もすごくて、
はいはい、
金メダルを取るために犯罪以外は何でもやった死ぬ寸前ぐらいまで練習はやれなきゃいけないどうですかこのザ昭和、
ザ昭和ですね、
もう今だと不適切そのものでもね、その当時はまあ体力的にもね、こう恵まれてなかったその日本がですね、
うん、
外国勢に勝つためには、うんうんうん、まあ、それぐらいのですね、
はあ、
気合根性、これがね必要だったんじゃないかなと思いますよ、
はあ、
まあ、今はもう少しこうなんていうかスタイリッシュな感じの選手たちも多いから、
うん、
もう見た目もね、あ、でもね、この松平さんというのはその男子バレーが人気を得るためにやっぱりいろんなそのアイデアも出した方で、やっぱその人気がないと皆さんやっぱ注目もしてくれないから、
うんうん、
選手も集まらなくなるから強くなれないっていう、うん、まあ、いろんなことを考えた、とてもこう、なんか戦略家でもあって、そして自信もあって実績も残した、う
ん、もともとバレーやってたんですか。
いや、もちろんこの方も、でもこの方はそう、どっちかというと9人制出身、
9人制とかあるんですか。
その話し始めるとまた長くなるからそれはまた今度喋るけど、まあ、ということでとにかく何が言いたいかというと、まあ、石川祐希選手にね、うん、改めて皆さん注目をしていただきたいなと思います、
はい、
以上秀司の日本直言断じでした。
九州人は歯が命、
実は単なるサッカーオタクだけではなくてですね、本職は歯科医院院長のユッキー先生が歯の健康に関するワンポイントアドバイスをしてくれます。まあ、なかなかねメールが来ないもんですから、はい、私がですねまた質問したいんですけども、
はいはい、
まあ、よく、まあ、もう皆さんお気づきだと思いますけど、芸能人の方の歯は本当白いですよね。
歯が命ですからね。
芸能人は歯が命九州人も歯が命あれやっぱあれなんですか、塗ってるんですかね。
塗ってる、塗ってる、貼っつけてる、
うん、
貼っつけたり、
貼っつける、
うん、かぶせてたり、
かぶせてるの、
うん、
かぶせるって言ったらなんか歯がでかくなりませんか。
だから歯を削らなきゃいけないんですよね。
削って貼っつけてる、
うん、削って貼っつけたり削ってかぶせたり。
あ、そういうこと、うん、塗ってるんじゃないんだ、
うん、
あら、 僕塗ってるんだとばっか思って
マニキュアみたいに。
そうそうそうそう、
そう、もう半永久的に貼っつけたりかぶせたりっていう。
あ、そっか、長く持たせるためにはそういう手法を取らざるを得ないんだ、
うん、まあ、塗るっていう材料がまずない気がする。
ないですよね、うん、歯磨き粉塗ったって取れますもんね、うん、
ホワイトニングとかはあるんですよね。
あ、なるほどね、
うん、ホワイトニングとかやったら自然な白さになるんですけど。ああ、
それはまた少し性質が違う、うんうん、ということですか、うん、このね、歯の白さに関してはですね、うんうん、修二は芸能人なんで、
う
ん、
おお、確かに確かに
すごく興味があるんで、
はいはいはい、
ちょっとまあおいおいまた掘っていきたいなと。
貼りましょう。
貼るね、貼ってもいいかもね。分かりました、ありがとうございます。このコーナーではですね、歯の健康に関するお悩みを募集していたんですけどですね、
はい、
もうただそれだけじゃもう間に合いませんので、ね、はいはい、歯に関する知識、知りたいこと何でもいいです。、メールアドレス ksd@rkbr.jp までどうぞ。以上、九州人は歯が命でした。
糸島から銀歯をなくしたい、長くご自身の白い歯で食事や会話が楽しめるよう私たちがサポートします。 JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、カノー歯科医院、カノー歯科医院へ。
流行る心で登る階段、その先
九州周級男児。この番組は JR 三崎ヶ丘駅から徒歩3分、カノー歯科医院の提供でお送りしました。
今日もね、あっという間のエンディングでございます
ですね。
メッセージもね、ちょろっといただいてたりするので、ちょっと紹介するタイミングがないで放っておくと、この番組1ヶ月に1回だけだから、
はいはいはい、
なかなかちょっと紹介しづらくなってしまうという反省がありましてね、いただいてたりするんですけど、うん、まあ、なのですが、我々もまあ諦めずにというか、うん、皆さんもまあひょっとしたら1年後とかに呼ばれるかもしれませんね、ずっと聞いていただきたくないですか。
寝かせます
ね。寝かせるんですよ、我々はね。だから一応そのメッセージのですね、アドレスを申し上げますので、ね、うん、本当に全然どういう話でもまあ構いませんね、うん、習字、いい加減なサッカーのこともうちょっとちゃんと覚えるよとかですね、ユッキー先生ちゃんと働いてるんですかとかですね、まあ、そういう個人的なことでも構いませんので、はい、まあ、疑問質問何でも寄せくださいね。ksd@rkbr.jp ksd@rkbr.jp、 あと習字 の、 X でも時々こうつぶやいたりとかもしてるんで、まあ修二の X のフォローもしていただきたいという個人的なことも言っておきつつですね、はい、また来月お会いしたいと思うんですけどね、はいはい、まあ、本当それまでまたアビスパが活躍していることをお祈りしながら
で、ね、はい、
ではまた次回ですね、来月の第2日曜日8月11日にお会いしましょう。それでは
サッカー大好き、
この番組はラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでも無料でお聞きいただけます。